アンビシャスのペットとの暮らし知恵袋。
さて始まりました。今月ですね、はい、アンビシャスさんからお越しいただいています。まずは、山下さんはね毎回ね、偶数月の第2週目にご出演いただいてるんですけれども、はい、今日は山下さんとご一緒にお越しくださっている方がいらっしゃいます。先にお名前だけでもねご紹介させていただこうかと思いますが、後に自己紹介もしていただきます。立東ドッグスクール代表で認定 NPO 法人アンビシャスの理事をしておられます高畑五郎さんにお越しいただいています。高畑さんよろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。さあ高畑さん、どうして今日高畑さんにお越しいただいたかということもね、この自己紹介を聞いていただいたらわかるかと思いますので、ぜひお願いいたします。
竜王町の方で、はい、ドッグスクールを経営しております、
うん、はい、
ワンちゃんの、うん、しつけ教育を主に、はい、させてもらってます。
はい、ワンちゃんの先生ですね。
はい、
はい、でもどうしてアンビシャスさんで理事をされることになったんですか？
昔から、はい、アンビシャンスさんで活動されてますオーナーさんのワンちゃんの、はい、まあ、しつけ教育を、させていただいてまして、
あ、
その流れで、はい、まあ、理事も、うん、させていただくようになりました。
そうなんですね。ちなみに高畑さんはドッグトレーナーとしてもどれぐらいされているんですか？
高校を卒業してからなので、はい、40年余りさせていただいてます。
すごい、でもドッグトレーナーになろうと思われたきっかけとかってあるんでしょうか？
まあ、大型犬、私たちの時代は、はい、まあ、ミックス犬が多くって、うん、
はい、
血統書のついてるワンちゃんっていうのは、あまり、いなかったもので。
確かに40年前だと少なかったですよね、
はい、だから、うん、まあ、ドッグトレーナーになることによって、はい、いろんなワンちゃんと、コミュニケーションが取れるなっていうことから、うん、まあ、やりたいと思いました。
そうなんですね。じゃあもうずっとワンちゃんがお好きだったんですね。
まあ、基本そうですね。
そりゃそうですよね、
はい。
じゃあ当時はそのなろうと思われた頃っていうのはお家で犬を飼われていたりとかはずっとされてたんですか？
そうですね、ポメラニアンっていう小型犬は
小さいですね、
はい、飼ってましたね。
そうですか、はい、でも40年前ぐらいの時代だとポメラニアンも珍しいんじゃないですか？比較的。
そうですね、まあ、スピッツとかはね、うんうんうん、いましたので、その流れでね、
はい、そうは、まあ、40年前、年齢バレちゃいますけれども、40年前ぐらいだったら、それこそ大型犬だったら秋田犬かコリーぐらいしかあまり家の周りでは見たことなかったです。
そうですね、うん、だからラブラドールとかゴールデンはまだ日本にいない感じでしたね。
ハスキーも、ま、もっと経ってからでしたし、まだ全然ですね、はい、当時ご近所さんにドーベルマンを飼っておられた、今から40年ぐらい前だとドーベルマンを飼っておられた方がいらっしゃって、すっごく大きくてすっごく怖かった印象があるんですけれども、ドーベルマンも賢いワンちゃんなんですよね。
そうですね、はい、ね、
そう、だから今でこそいろんな大型犬見れるようになりましたけどね、はい、やっぱり最近なんですね、こう考えると。
そうです ね、はい、
というとやっぱり私たち人間もそのワンちゃんたちのしつけについてはそんなにあまり歴史がないわけですよね、日本人だと特に。
そうです、
ね、はい、だからこれからちょっとしつけていかないといけないというところにね、なんて言うんでしょう、頭を切り替えていかないといけない、ね、じゃあ今日はちょっとそのしつけについて大切なところを教えていただきたいと思うんですけれども、能登半島地震がね今年ちょうどね1月1日に起こったばかりで、やっぱりペットを連れての避難っていうところでいろんな問題があったかと思うんですけれども、まあ、そういったところを踏まえてペットのしつけが大切なところっていうのは高畑さんどんなふうに考えておられますか？
まあ、同行避難でどうのこうのというよりも、
はい、
まあ、ワンちゃんを迎え入れられて、
うん、はい、
そこからやはり、まあ、オーナー様は高い意識を持って、うん、やっぱ教育していく、
はい、
その中で、まあ豊かな共存ができていくんじゃないかなとは思います。
うん、はい、そうですよね。確かにもう、ね、避難する以前の問題ですもんね。毎日の生活からもうワンちゃんと人間と の, その関わりをしっかりと気づいていかないといけないっていうところなんですよね。そうですね、はい、そっか。いや例えば、日頃 の, そのトレーニングとかはしっかりできていたとした場合、避難所とかに行った時っていうのはやっぱりその差っていうのは出るんですね。出るんですよね、きっとね。
やはり環境が全然違うので、うん、人もそうなんですけども、ワンちゃんもすごいストレスがかかるんです。でその中で普段してない行動とか、
はい、
いろんな、体の変化等もワンちゃんには、うん、出てくるので、
うんうんうん、
その辺その普段、泣かないのに、うんうん、やっぱりこうすごく、寂しいって泣いたり、うん、いろんな行動が出るので、
はい、
その中でやっぱり、同行避難っていうのは難しいっていうのは出てきますね、
うん、ああそういうことか。じゃあしつけているワンちゃんだったら、ベースのところはしっかりしつけられている子だと、そのあたりもちょっとはコントロールができるんですかね。
だから、その教育は教育、
はい、
それと、いろんな意味でオーナーさんがいろんなところへ行って順次性とかいろんなことを養っていく 人とコミュニケーションを取るとか、
ほうほうほう、
その人のお子様と、
うん、
要は一緒なんで、
はい、
そのやはり小さい時からいろんな知らない方との、
うん
コミュニケーションも、
うん、
やはりワンちゃんたちも取っていくと、
うん、
そういう同行避難で知らない環境とか知らない人に会ったとしても、そんなにストレスがたまらない。
あ、そっか。
だからお座り癖とか、
はい、
そういう具体的な行動だけじゃなくて、
うん、
そういうちょっと全体的な、
はい、
ものも一つの教育だとは思います。
ということですね。確かにそうですよね。いつも同じ行動パターンしか取っていないワンちゃんが急に、例えば病院連れて行かれたりしたら怖かったりもするでしょうし、それを毎日いろんな環境に慣れさせてあげるっていうのも一つのしつけなんですね。はあ、ね、山下さん大変ですね、ワンちゃん飼うっていうのはね。
そうですね、
ね、
そうですね、
うん、どうですか、山下さんから高畑さんにお聞きになりたいこと。
そうですね、先ほど40年以上トレーナーをやってるっていうのはちょっと私も初耳でちょっとびっくりしたんですけど、
うん、
やはり40年間ぐらい見てるといろんな犬を見てきていると思うんです。でトレーナーさんだとやはりちょっと問題犬とかもね、接してると思うんですけど、
うん、
実際そのやっぱしつけしていないと犬に起こるそういう問題行動というか、そういうので実体験ってどんなのがあるんですかね。
ワンちゃんの問題行動というよりも、
はい、
ワンちゃんの習性とか本能っていうのはあるので、それが、強調されると人と共存しにくいんです。だからその、そういうものがなくなってる子、ワンちゃんらしくない子の方が人と共存しやすかったりはしていくので、
はい、
そのワンちゃんにと人間にとったら問題行動でもワンちゃんの本能的なものは、普通は普通
なんです。あ、なるほどね。そうですね、
はい、
そうか。じゃあそういう犬らしさを忘れさせるっていうのも変な言い方ですけれども、その犬らしさを抑えて人間の感覚を養ってあげるってことなんですか。
そうですね。だから攻撃性もそうです。人に対しての攻撃性っていうのも、
はい、
やっぱり小さい間から、そのコミュニケーションをいろんな人と取ることによって、やっぱり恐怖心から、そういう行動を出る子もいますのでね。小さい間から、
はい、
そういういろんなことを考えてオーナーさんが、
はい、
教育していくっていうのは大切なことだと思うんです。
そうか、
はい、
でもなんか本当に子育て、人の、ね、お子さんを育てるのと同じ気持ちで育てていかないとダメなんですね。
あ、もう行動を見てると、
はい、
一緒なので、
へ、
やっぱり、不安になったら、
うん、
ワンちゃんもオーナーさんの後ろに隠れたりしますし、
あー、はいはいはい、うーん、そうか、
はい、で嬉しかったら走り回ってるし、
うん、
はい、もう行動的にはもう一緒なので、はい、だからそういう問題行動を起こさないように、
うん、
ま、意識高く持ってオーナーさんが育てられるということが大切だとは思います。
なるほど、そっか。いやでもね、確かに、そういった日々のしつけができていなかったら、そりゃそうですよね。そんな急に避難所なんて言ったら、人でも普段とは全く違うところに行くわけですから、かなりのストレスでおかしなこと言ってみたりやってみたりしたりするわけですもんね。
そうです ね、だから日常生活の中で、うん、食事をとったり、
うん、
排便をしたりっていうことも全然環境が変わってくるので、
うん、
そうなってくると、うん、やっぱりリズムが違ってきてっていうのがあるの で、
うん、 そうですよね、
そういう状況下でもおトイレとかがしっかりこう、うん、
はい、
所定の場所でできたりっていう習慣っていうのはつけられると、
うんうん、
またオーナーさんも安心だろうし、
うん、
はい、
そっか。犬をまあこれからね飼いたいっていう方とか、あとまあ今飼い始めたところなんだけれども、そのしつけ方がわからないとか、まあ、いろんな、ね、考えや悩みってあると思うんですけれども、そういう方に、まあ、これは最低限度そのトレーニングする以前の問題できちっとしつけてあげてくださいっていうこととかってありますか？
やっぱり、人とのコミュニケーション。
あ、コミュニケーション、これは、はい、じゃあトレーニングをしなくてもオーナーさんがワンちゃんを普通に飼っている中でできること。
そうですね。だから教育に入るまでの訓育、うん、
はい、
だから、小さい間3ヶ月、生後3ヶ月ぐらいで、
はい、
お家に来ました、
はい、
そしたら教育をするまでに訓育っていうことですよね、
はい、
だから習慣、いい習慣をつけてあげたり、うんうんうん、いろんな人とコミュニケーションを取ったり、
うん、
まあ、今でしたら、車に乗せてどっか出かけられるとかっていう形でしたら、
はい、
まあ、小さい間から、
うん、
車に乗せて、
うん、
車酔いないようにとか、うん、いろんなそういうこともやはり、うん、人間で言うと幼稚園とか保育園の時代にやっぱりワンちゃんもされるべきですね、
はい、なるほど。なんかね、変に外に連れ出して怪我をさせちゃいけないとか、そういう過保護になってすぎてもダメなんですね。
あ、そうです。だから、小さい間にしかできないようなこと、
うん、
生後だから3ヶ月90日ぐらいから、
はい、
やっぱりいろんな人に触ってもらうっていうのは大切で、
うん、注射とかをしっかり打って外に出せるようになってからの話ですよね、先生。
それがちょっと難しいことで、
あ、
はい、
微妙なところなんです。
微妙ですね。だからワクチンなんか3回打たなあかんっていう状態で、
うん、
それやともう、終わったのが4ヶ月ぐらいになってしまって、
あ、
ほんで初めて散歩行こう思って出したら、
うん、
外歩きませんとかだからその辺はね、僕らの立場では、
うん、
いやいや、病気なるときはなるし、
うんうんうん、
もう言うたら小さい間から疲れない程度に出してあげてくださいねって、僕らの立場ですよ。
あ、そうですね、
やっぱり立場ってありますので、
ね、違います
もんね、はい、
なるほど。そっか、じゃあよし悪しがあるんですね。
そうですね、
うん、
抱え込んでしまうと、
うん、
ちょっと、しんどいかなっていう状態はあります、う
ん、そっかね。でもなんかそのさじ加減っていうのはやっぱりちょっとね、初めて飼われる方とかにしたら難しいでしょうし ね、
はい、
そういう意味ではそのトレーニングにしっかりね、出して、まあ、自分たちも一緒に行って飼い方から学んでいくっていうのも大切なことですよね。
そうですね、はい、
そっか。いや、どうですか山下さん、
1歳まではじゃ あんまりそのしつけっていうしつけよりは人だったり他の犬とこう触れ合うことを重点的に考えた方がいいんですかね。
まあ、人と一緒だと思うんです、
はい、
うん、保育園の時には、
はい、
まあ、保育園のお勉強、
うん、
いろんなものに興味を持たせたりとか、いろいろコミュニケーションの方法だとかっていうのを学んで、まあ、小学校上がってきて教育みたいな、
はい、
お勉強みたいな状態になりますので、
うんうんう
ん、ワンちゃんもやっぱりその段階、年齢の段階っていうのはあると思います。
だから最初からスパルタではなく、その年齢に応じて、
年齢に応じてしていく、ね、だからワンちゃんも、うん、まあ、今は 褒めて育てるっていう状態ですので、いい習慣をつけてあげるために、
うん、
手間はかけてもらう、
うん、
その出来合いじゃないですけども、
はい、
手間はかけてもらう。
なるほど、はい、そっか、その手間のかけ方っていうのがその質が大切なんですね。
そうですね、それが出来合いになってしまうと、
うん、
ちょっと違った方に行ったりとかっていうワンちゃんもいます。
そうですね、反対にその王様になっちゃうんですね、
はい、
きっとね、
はい、
そっか。でもやっぱりいろんなね、その飼い方、しつけの仕方っていうのもこれから私たちまだまだ知らないことがたくさんあると思うので、学んでいかないといけませんよね、
はい、
だからあのトレーナーの先生のところに行くときにはワンちゃんだけが行くんではなくって、人も一緒に学びに行くっていう、
はい、そうですね、オーナーさんも意識高く持ってもらわないと、
うん、
はい、
ね、まあ、そういう日々の生活環境を整えて、しつけをしていくと、やはりその被災、いざその災害にあった時にもワンちゃんたちがあの急にストレスを、まあ、なんて言うんでしょう、まあ、ストレスはあるにしても少しでも軽減してあげることができる。
そうです、
うん、
まあ、それがまあオーナーさんがやるべきことやとは思います、はい。
なるほど、
はい、
ね、なんかあのね、被災地でどうすればいい、被災した時に避難する時にどうすればいい以前の問題っていうところですね。なかなか難しいかとは思うんですけれども、ね、やっぱりね、可愛い大事なワンちゃんですからね、
はい、
あの飼い主さんがそこは守ってあげないといけないですね。
そうですね、
はい、いや、ちょっと私もね、次ワンちゃんと出会えたらきちっとトレーニングをして、あのいい関係を築いていきたいなと思いますね。ねえ、山下さんはどうですか？
そうですね、
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 甘やかさないで、ワンちゃん、
うん、でも可愛がるっていう、ちょっと難しいですね、その境界線が。
まあ、お互いね、はい、あのやっぱ共存した以上は豊かな生活をね、
うん、
お互いしたいのでね、
うん、
そのために、まあ、あの目標を持ってね、
はい、
やられていくっていうのは大切だと思いますね、
はい、ね、いや、今日はいろんなお話聞けましたね、
はい、
そうか、私たちもしつけ、ね、しっかりしていかないといけないなっていうのを実感しました、
はい、
ありがとうございます。今日はペットの防災、アンビシャスのペットとの暮らし知恵袋、認定 NPO 法人のアンビシャス山下美香さん、そして、今日は特別にお越しいただきました、立東ドッグスクール代表をしておられます、さらには認定 NPO 法人アンビシャスの理事もしておられます高畑五郎さんにお越しいただきました。高畑さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
山下さんもありがとうございました。
ありがとうございます。